世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワーク。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。毎週木曜日はアメリカ・ニューヨークとつなぎます。マンハッタンのフラワーズアップタウンスタジオからジャーナリストの佐藤めぐみさん呼んでみましょう。佐藤さん、
Good Thursday afternoon everyone. This is Megumi Sato reporting live from New York City. How are you? ひろかさん。
はい、元気ですよ。元気いっぱいです。
いやー、もうニューヨークもなんかね、はい、暑いんだけど盛り上がってますよ、
は
い、
あ、そうですか。
あのね、ついにゲイウェディングが解禁になったの。
あー、そっか。
先月ね、ゲイパレードのレポートの時にもお伝えしましたが、
はいはい、そうでしたね。
ニューヨーク州はアメリカで6つ目の同性婚 OK の州になってね、
はい、
この間の日曜日がその解禁日だったんですよ。もうすごい結婚ラッシュでね。
あ、そうですか。
シティホールのチャペルで何百組と結婚式を挙げました。
わー、もう皆さん待ってらっしゃった方がね、たくさんいらっしゃったんですね。
そうなの、そうでね。しかもね、ニューヨーク州以外からも来て、結婚した、
は
い、ね。そういう人たちもたくさんいらっしゃって、本当に新しい歴史の幕開けという感じがしましたが、
はい、
同じ週末ね、ニューヨークでまた歴史を刻んだ日本人もいましたね。
はい、
宮本亞門さんですよ。ね、宮本亞門さんはウェディングではなくお芝居の上映のためにいらしたんですが、
はい、
はい、あの宮本亞門演出の金閣寺ね、これがリンカンセンターフェスティバルで4日間にわたって上演されたんです、
はい、
海外でも知られている三島由紀夫の原作を舞台化したもので、
はい、
あのね、これすごいんですよ。リンカンセンターフェスティバルっていうのはね、世界中から演劇とかダンスとか最高のパフォーマンスだけを集めて毎年やってる、芸術祭なんだけど、だから簡単に出れないです、本当に。あの、で、亞門さんはね、2002年にも太平洋序曲で招待されたんですね、はい、で、その太平洋序曲はその後ブロードウェイ作品にもなってるからね、
はい、
あの、結構ファンが多いんですよ、ニューヨークにも、ね、私もね、ずっとこれ見てるんですけど、はい、今度のは本当に良かったです。
あ、そうですか。
もう素晴らしかったです。でね、この公演を目前にして会場のローズホールっていう、またこれが素晴らしい、あの、ホールなんですけれども、はい、ここでね、亞門さんとあと3人の主演男優ね、森田剛、高岡壮介、大東俊介という、もうイケメンばっかり、
は
い、もうすごい記者会見ね、あの、はい、テレビでもあの見た方も多いと思うんですが、
はいはい、
そのテレビの記者会見では多分ね、カットされちゃったんじゃないかなという亞門さんのとても興味深いインタビューがあるので、
はい、
今日はそれを中心にお届けしたいと思います。
はい、では佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。 It's 3:09 a.m. Thursday morning here in New York City. Weather tonight: fair, 77 degrees going down to 72. Tomorrow's high will be 84 degrees Fahrenheit. さあ、宮本亞門演出の金閣寺、英語タイトルはThe Temple of the Golden Pavilion。 どんなお話かというとですね、これ1950年に実際に起こった金閣寺放火事件というのを題材にしている三島由紀夫の小説を原作にした、お芝居なので、舞台はね、戦中戦後です。で、主人公の溝口、16歳、お寺の息子ですが、喫音がコンプレックスになって友達もできず孤独で、将来の夢も持てない少年なんですね。そんな彼がお父さんにいつも話して聞かされていたのが、見たことはないんですけどね、聞かされていたのが京都にある金閣寺の信じられない美しさで、お父さんが亡くなった後はこの金閣のある録音寺に奉公に上がるんですが、憧れの金閣は溝口に乗り移ったかのように彼のあらゆる行動をコントロールして破滅に導いていくんです。そしてその呪縛から逃れて自分を変えるために溝口は金閣を燃やしてしまうというお話なんですね。そしてこのお芝居の直前の記者会見、いくつか聞きたかった質問ぶつけてみたんですが、まず金閣寺でアメリカ人に見せたい、一番見せたいものは何でしょうか。
ソンドハイムのパシフィックオーバーチュアーズをこっちでやった時には、やはりこれはアメリカ人が作った日本の設定だったんですけども、今度は実を言うと僕は今までにないある緊張があって、それは歌舞伎の素晴らしいけどそうではない、最も現代に近い、特にこのキャストと現代人の日本人っていうのを三島の作品を通して見せたいんです。 そのスタイルが古典芸能に、でこうオブラートにかかっていないとても実験的なやり方をしているというのが、僕はやっぱりニューヨークの、まあ、アバンギャルドな人たちだとか新しい前衛的な人たちにぜひこのフェスティバルで見てほしいという思いがあります。なんですごい今回までの作品と違う反応があるんじゃないかと思っています。いい点でも悪い点でも、そういう意味では常にチャレンジングに、ちょっとニューヨークのブロードウェイスタイルとは全く違う作品です今回は。それをあえてこのキャストとスタッフでやりたかったという思いがあります。
そのキャストというのは主演3人、森田隆岡大東のイケメントリオの他に中越典子、高橋朝英、岡本玲、佐川哲郎などのトップ俳優、さらに大ラクダ館、山川冬樹など個性的なパフォーマーが独特のアモンワールドを繰り広げました。ではアモン氏が見せたいと言っていた現代の日本人というのはどんな日本人のことなんでしょう。
やっぱり海外に来て、特にニューヨークもそうだけども、じゃあ皆さん本当に日本のことをよく知ってるか、日本好きの人はたくさんいらっしゃるんだけど、日本の文化だとか精神だとか、その日本人のもがきだとか、そういうところがやっぱりなかなか分かってもらえてないんですよね。いつもそれが海外で仕事してこうフラストレーションがたまるところなんで、金閣寺の、まあ、三島由紀夫の頃、まあ、それは青年期かもしれないけど、日本人たちのこの悩みだとか生き方だとか生きることについての思いだとか、そういう気持ちの奥みたいなものをちゃんと伝えたいと思ってるんですね。
続けてインタビューいきましょう。戦中戦後を舞台にしたこの作品のどこが現代の日本人を見せることにどんな風につながっているんでしょう。アモンさん、
地震があってやっぱり今の大きく日本が変わり始めるのか変わらないのかっていう大きなパラダイムシフトにかかっている時期だと思ってますね。これはきっとその戦中という意味では、それこそ京都が B29 でやられる、で溝口はその時これが最後や、金閣燃えるんやって自分がこれで再生できると思うっていうところとすごく僕は重なっているような気がして、今の若い人たちも、若い人たちじゃないか、僕もそうだけど、今までの日本じゃない、また新たな日本がこれから変わるのかとか、自分の中でこれが新しく生まれ変われるのか変われないのか、原発のことも含めて大きな時代の変わり目にある作品なんだと思います。そういう意味ではやっと時代の大きな変わり目に、今の溝口の悩みだとか、そこの、その生きる死ぬってギリギリまで追い込まれていくっていうことは、僕はやっぱり重なってる気がするんですよね。僕の感想です。特にテーマが生きるということなので、それでも生きるのか、どうやって生きるのかみたいなところが深くにあるので、それはこの時期にこの作品を、まあ、ニューヨークというのは僕にとって世界のいろんな人たちが見ることと思っているので、そういう方たちに見せられるのが嬉しいなと思います。
林間センターフェスティバルで上演された宮本亞門演出の金閣寺、まず始まる前に他のニューヨーカーのお客さんと一緒にホールに入って席についてステージを見てギクッとしました。ステージにもう幕が開いていて、まるで高校の教室のように黒板があって天井に蛍光灯があってというセッティングなんですが、俳優さんがもうスタンバってそこにいるんですね。そして物語が突然始まっちゃうんです。主人公の孤独な溝口をせせら笑うかのように大ラクダ館の舞踏ダンサーが踊り回り、彼のコントロールする金閣は人間の姿をして現れるんですよ。その役に芳名歌手の山川冬樹さん、この人のアンドロジナスな雰囲気、異彩を放っていました。またセットも歌舞伎の黒子のような役割の人が何人も常に舞台にいて、お話の展開とともにものすごいスピードでセットが変わっていくんですね。最後の炎とともに金閣寺が燃え上がるシーンにつないでいくんですが、このシーンだけで見る価値ありというレビューもありました。まあ、ある意味ものすごく混沌とした舞台が、移り変わりの早い混乱した今の時代とか人々の心の不安を表現しているような気もしました。まあ、アメリカのお客さんが口々に言っていたのは、主役の溝口、森田剛さん素晴らしかったと、コンプレックスを抱えて自分に全く自信が持てないから他人を恨んだり傷つけてしまうという、まあ、その苦しみとか悩みが伝わってきた、そして震災で苦しんでいる日本を感じたという人ももちろんいました。あとは先日ノルウェーで起こったテロ事件を連想したという人もいました。孤独な青年の心の闇が生んだ悲劇、世界中で繰り返されている、それを思って辛かったという声もありましたね。でも苦しみ抜いた 最後に溝口は生きることを選ぶんです。日本だけでなくニューヨーク含め世界中に大きな時代の波が来ている今、多くの人が何があっても生きていく、そして生きていく方法はちゃんとあるんだという希望を感じたんではないかと思います。牧さん、
なんかすごくこう意味のあるというか、かなり思いが込められた舞台になってそうですよね。
いや深いです ねとっても、
作品のテーマが生きるということで、それでも生きるのかということだなんていうふうにおっしゃっていましたが、またこのテーマっていうのもすごくなんか深いなと思って、
もう生きるってことですよ でね、やっぱりね、はい、人間はね許されるね、そして生きてる限りはやり直せるみたいなね、もう本当にそういうね、
はい、
力強いメッセージで勇気が出るお芝居でしたね。
もう
今の時代にとても、とても必要なお芝居だなと思いましたね。
まさに溝口の再生と、はい、そして今の日本の再生につながっていくと、まあ、いろんなね、深いまたお話がここで表現されているわけなんですよね。
そうですね。なんか凱旋公演もね予定されてるそうなんで、機会があったらね、
はい、
皆さんぜひ見てくださいね。
今日は佐藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお願いします。
はい、お願いします。